皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第257回目。本日の放送は前回の福田さんからのご紹介で加藤新平さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは加藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の、福田さんからのご紹介ということで、加藤新平さんにメッセージがあります。
はい、
はい。コロナで飲みに行ったりできてないんですけどコロナが収束して日常が戻ったら飲みに行きましょう、だそうです。
嫌です。
もうこの辺のね、あの大阪の人たちの絡みは結構濃いと思うので。そうですよね。
そうなんですよ、
ね、
長いですよ。
な、うん、って言ってました福田さんもね。はい、はいはいはい。もうだってあとね、新平さんは大社長ともね、同級生だし。
そうですね。
ねえ、川下大社長と。
あの最近もっぱら一緒に釣りばっかり行ってますけど。
ああ、なんか言ってましたね。
本当ですか。
川下さんだって釣りにハマってんでしょ。
そうそうそうそう。
川下さんからのお誘いでやられたんですか。
いや、僕は昔からやってて。
あ、そうなんだ。加藤、じゃあ加藤さんの影響。
いや、僕
そうでもない。
でも船釣りとかはメインにやってなかったんですよ、若い頃。
ははははは
もう陸から投げる感じでやってて、で、いやでもあの人ああいうのもともとそんな好きかなっていう感じだったんですけど。
いや全然なんかそんな雰囲気ないですよね、川下さんもね。
そうそうそうそ そう
だから意外だったんですけど。
いや僕も意外でした。
なんかね、うん、おえと思ってたんで、まあじゃあその辺のね、いろいろあの川下さんの話も出てくるのかな今日は。同級生ならではのね、ちょっとお話も、はい、あの期待しつつ、今日は一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では加藤さんと呼ぶのなんかちょっとあれなんで、新平さんでいいですかね。
はい、もう全然。
はい、じゃあ新平さん、自己紹介からお願いいたします。
そうですね、改めて、はい、物販の、コンサルメンバーに今、所属してます、加藤新平と申します。主にですね、中国 OEM、ODM の、代行業と、あとは自社で商品開発して、はい、主に Amazon、楽天、ヤフー、シェアシーですかね、うんうん、このあたりで販売しております。はい、物販歴は2014年の暮れからなので、うん、もう6年超えて7年目に入っちゃった。
はいはいはいはい、
そんな感じですね。
はいはいはい、ありがとうございます。
はい、
で加藤さんといえばね、でも中国にだいぶ住まれてたんですよ、長い間ね。
そうですね、18歳から何歳、なんで8年いたんで。
中国の大学院行かれたんでしたっけ。
そうです、大学と大学院、高校、日本の高校卒業してからもうこの方に行って、
うん、
ねえ、当時から考えたら今のこんなことしてるなんてイメージつかなかったですけどね。
ああ、なるほどね。
はい。
で、大学院の頃に、その、日本で売ったんですか、中国商品を。
そうです、そうです。日本に、大学院ってもう最後論文だけなんで。
はいはいはい、はい。
残り1年半まだあったんですけど、
うん、
学生生活。で、早々とちょっと戻ってきまして。
戻ってきて。うん、あ、日本に戻ってきたんですか。
あ、そうなんですよ。論文ちょっと、日本でももう今、当時ってもうほとんど電子データで見れたんで、資料が。
あ、なるほど。
そうなんですよ。
ん
で、ちょこちょこ始めてて、って感じです。
はいはいはいはい、はい。で、え、まあ、あの、前にもね、あの、物販ラジオ出ていただいて、そんな話も、まあ、前回していただいたと思うんですけど、
はい。
当時、あれですよね、その川下さんとまだそんなに、あれでしょ、物販の あれやり取りはしてなかったんでしょ最初は。
そうですね、一番最初の頃は、うん、まあ、あの物販を始めるってなった段階ではもう彼がそういうことしてるの知ってたので、
うんうんうん、
であの軽く相談みたいなのをしてたりはしてたんですけど、学生生活の頃は年に 1,2 回日本に帰ってくるぐらいで、
うん、
その時になんか高校の同級生の中に、まあ、彼がいて一緒に飲んだりぐらいですね。
あ、で飲んだ時にそんな詳しい話もしてないけども、
そうですね、なんか、うん、当時まだ僕が二十歳前半ぐらいの時に、いや、うん、やっと年商1億いったぜみたいな話を、
あ、
同級生の飲み会で言ったりとか、それぐらいでしたDVD 出してめっちゃ叩かれてるとかそんな話程度でしたね。
なるほどなるほど。それを横で聞いてて加藤さんどんな感じだ、どんな風に思ったんですか。
いや、なんか当時別に僕ビジネスにあんま興味なくてですね、学生生活の頃は。
そうなんだ。
そうなんですよ。だからそれに対する憧れとかいうのもその
頃は、うんうんうんうん、まあ隣でやってんなみたいな。
ああ、そうですね。
あ、頑張れ頑張れみたいない
や、なんかお金とともに体も大きくなってるやんみたいな
あ、そういう感じはあったんですね当時。
そういう感じはありました
なんかまた一回り大きくなったっていうことはまた売り上げ伸ばしたなみたいな
そう、当時はそうです。
ああ、なるほどね。でもそんな加藤さんもこう物販をやり始めたわけじゃないですか。
そうですね。
うん。それは何きっかけだったんですか、でも。
なんか、帰ってきて、うん、まあ、当時、まだ帰ってくる前に、
うん、
中国の大学院に、うん、中国にまだいた時に、うん、一応、当時、現地の日本法人の、はいはい、まあ、大手商社とかに、企業訪問とかしたんですよ。うん、
あ、何訪問？
で、会社訪問して。
あ、会社訪問ね。はいはいはい。
で、その就職等々のことを、うん、まあ、いろいろ相談したりとか、うんうんまあ、してたんですね。
うんうん、
で、まあ、その状況とかを説明して、こういうことをしたいっていうのは、まあ、いろいろ説明してたら、
うんうん、
だったらそういうのを、こういう、まあ、会社とかに入るよりかは自分でやった方がいいんじゃないっていうふうな。
あ、そういうふうに言われたんですか。
そうなんですよ。多分、まあ、癖が強かったのか。
っていうか、遠回しに採用したくないって言ったんですか、それ
は。そうだ、そうそう。
ああ、そうですか。
そうなんですよ。
じゃあ、その面接の時に、こういう物販の仕事に携わりたいというか、まあ、日本、あ、中国から日本に行こう、
うん、
商社的な、
うんうん、
営業をやりたい、みたいな、そういう、話をしたんですか、じゃあ面接の時に。
なんか漠然と、まあ、中国語は、まあ、当然、もう8年なので、うん、まあ、できるっていう、はい、まあ、自分で思いながらこう話してて、で、中国語を生かした仕事をしたい。で、あ、
はいはいはい、
まあ、やっぱり物流というか、貿易っていうものが、一番こう、身近なものだったので、
うんうん、
なんかそういう話をして、商社に一応、
はいはいはい、
してたんですけど、
はいはいはい、
そうそうそう。で、別にそれ自分でやりたいっていうことを全くその時は思ってなくて。
ああ、なるほど、なるほど。
で、そういうお話してると、いや、君みたいなのは多分あんまりこう企業に属するの向いてないよみたいな。まあ、そのズバリではなかったんですけど、
うん
まあ、まあまあそんな感じで言われて。
それを言われた時に加藤さん、あ、新平さんどうでした？で
も、いや、まあ、まあ、そらそうかと。
ね、それはそうかと。
冷静に考えて、こんな、うん、いわゆる、なんていうか、こう、アリみたいなこうソルジャーにならない、やつをこう、企業は雇いたくないだろうと、なんか言ってくるだろう
し。なんか納得しちゃったんですね、じゃあ自分で。
あ、そう、納得しちゃったっ
す、ね。じゃあ、
まあ
うん、じゃあ物販やろうかってなったんですか、じゃあ、その後。
そして、まあ日本帰ってきて、じゃあ何やろうかと。で、中国はできるし、で、貿易っていうものはもちろんやったことはないけど、
うん、
で、まあ、そうですね。まあ、でも、一番手っ取り早かったのが輸入して販売するという、その、うん、まあ、安易な発想なんですけど、
うん、
で、そこから、で、その時に、それこそ川下君にこう、質問したりとか。
まあ、したんですね。はいはいはい。
うん、で、そういうのって今どうなのと。そもそも中国輸入ってどうなの、
うん、どうなのって。あ、はいはいはいはい。
まあ、当時まだ欧米輸入の方がちょっと強い、まあ人気というか、
あって
、で、
最初はね、もう川下さんも欧米でしたもんね。
そうですね。
うん。
感じだったんで、で、まあ、どうだろう、ちょっと、まあ、難しいとこもあるかもしれないけど、まあでも、スマートフォンとか、ああいうアクセサリー扱ってる人で、ある程度成功してる人もいるよ、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
そんな感じで話してて、じゃあまあちょっとまず商品からいろいろ見ていこうかって感じで、最初に見てたのがなんかモバイルバッテリーだったんですよね。
あー、新平さんが見つけたのが。
そうなんですよ。
はいはいはい。
モバイルは、まあ、スマホは今後減ることもないし、
うんうんうん、
モバイルバッテリーって絶対必要じゃないですか。
そうそうそうそうそう。
で考えた場合、うん、で、まだ当時ってそこまでこう、まあ、競争がめちゃくちゃ激しい状態じゃなかった
んで。なかったんですよね。そう。で、規制もそんな厳しくなかったんですよね。
まあ、そうそうそ
う。うんうん。
で、結構なんか、販売価格とか見てたら、
うんうん。
あ、そう、あ、何この原価率の低さみたいな感じで。
そうそうそうそう。あの、最初の、初期の頃はめちゃくちゃ儲かりましたよね、モバイルバッテリーね。
あ、儲かりました、本当に。
ね。うん。
わかる。次の日にはだってキャッシュで2倍になってましたからね。
それはアマゾンで売ったんですか？
いや、その頃ね、ヤフショーと。
あ、そうだ。新平さん、ヤフショーが早かったって言ったんだ。
そうそう。ヤフショーやり始めて、2ヶ月後か3ヶ月後ぐらいにメルカリ始めて。
あ、メルカリもやったんですか？
そうなんですよ。メルカリをそっから4ヶ月、5ヶ月やって、で、うん、規約変わって赤番くらって。
あ、そうなんだ。
それでそっからアマゾン、楽天っていう感じに移行していった。
あ、そうなんだ。あー。
最初はメルカリ。あ、メルカリだってまだ手数料無料の頃です
よ。え、あ、そう。え、メルカリって手数料無料の頃あったんですか？
あったんですよ。あれ、あの、開設して1年はそうだったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。え、すごいですね。そういう初期の頃から新平さん 目つけてやってたんだ。
いや、だからね、それもでも実は、実はなんですけど、
うん、
当時、それこそ川下と飲んでる時に、うん、いや、メルカリって最近なんかあるけど、なんか良さげじゃないみたいな感じで紹介してもらって、
あ、そうなんだ。
で、そうそうそう、出したら、まあ、ドンピシャで当たったみたいな感じ。
あ、そうなんですか。
うん、そんな感じでしたね。
へぇー。
でも、ね、でもメルカリはもう、でも
限界だった、調子こいてやったら、あ、停止になっちゃったんだ。
そうそうそうそう。なんか商業目的ダメですみたいな感
じ。そうなんですよね。
強くなって。
そうそうそうそうそう。そう、
うん。同じ画像、なんか100個ぐらい上げてたら、もう速攻くれましたね。
あー。そのぐらい派手にやってたんですね、と、利益上げてた時は。
はい。
じゃあもう、ね、そこからもうメルカリをやめて。
やめてですね。もう完全に。うん、やっぱり。
で、で、しばらくヤフショー時代が続くんですか？
そうですね、ヤフショーですね。で、まあ、アマゾンとかも開設して、
うん、
で、まあ、なので2ヶ月間ぐらい、まあ、ヤフショーだけの期間がその後ありましたけど。
はあ、はあはあ、はあ、
はい。で、そうですね、その、メルカリアカウントが停止するタイミングかな、その前、ちょっと前ぐらいに会社を法人にしてたんですよ。うん、
ああ
、会社は会社法人というか、その個人事業主というか、そんな、その単位からこう法人に変わってたんで、
はいはいはい、
で、楽天市場も結構意外とあのスムースに
出
店できて。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。
な
んかまあ、ね、その法人にするタイミングもちょうどその代行業を始めるタイミングだったので、
はいはいはい、
ちょっともあって早めに法人にしたんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。あれ、その物販やるのと代行業やるのってどっちが先だったんですか？
物販の方が先です。
あ、
全くノウハウゼロからだったので、
はいはいはいはい、
物販で得たノウハウを、
うん、
実際その売るだけじゃなくて仕入れも自分でやったので、
うん、
そのノウハウをそのままこう応用できるよねってなってたんですね。
うんうん、それは川下さんからアドバイスもらったんですか？
で、いや、うん、その仕入れてて、物流も自分で手配してて、
うん、
これって、なんかその、需要あるかなみたいな相談をしてて。
ああ、川下さんに。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
で、いや、絶対あると思うよって感じで、で、彼、当時塾やってたので、
はいはいはいはい、はい。
塾生が、その OEM したいっていう、その、まあ、投げかけしたら、当時で、急に、ものすごい円安に動いたタイミングで、
うん。
欧米輸入がすごいしんどくなり
に、
で、結構移行してきたみたいな感じでしたね。
はいはいはいはいはい、はい。
で、彼からお客さん紹介してもらっ て、
あ
で一緒に代行業、一緒に代行業してるわけではないんですけど、
うんうん、ま
あ、アテンドツアーとかに一緒にこう
同席して、そうですよね、うん、それはなんか聞いたことあります。
はい。
あ、なるほど。じゃあ、もう、かなりの手探り状態で始まったんですね、もう。
あ、そうです、そうです。もう、前のこう、ブッパラジオ出た時に多分紹介で西山さんあげさせてもらったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、西山さんって方がいてですね、その西山さんと、川下くんと、僕と3人で最初の頃、こう、テスト仕入れみたいな感じのツアー
をしてました。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。
はい。
まずは、
そうですね。
試しに、こういうことやったら、顧客は満足するだろうか、みたいな。
そうです、そうです、そうです。そんなことやってましたね。
で、大社長にいろいろアドバイスもらって、
はい。
するといいんじゃねえか、みたいな。
はい。
で、じゃあ、本格的に、じゃあ、代行業者やろうってなったわけですか？
そうですね。
なるほど。じゃあ、もう自分も、ね、ネット販売してるし。
はい。
で、その顧客、ユーザーに対しても、こういう、その仕入れの仕方するといいよとか。
はい。
うん。で、まあ、いろいろ自分なりにね、物販やってきたノウハウを教えてあげられることはできたわけですね、そこで。
そうです。だからね、説明しやすかったですね、やっぱり。
なるほどね。
自分がリアルタイムでもやってたので、
うんうんうん。
あ、こういうところ行き詰まるし、こういうところ多分逆に気にされるだろうなと。
はいはいはいはいはい。これはありがたいですよね。
そうなんですよね。
うん。
結構当時って自分で物販もやりながら代行やってるっていう会社さん少なかったんですよ。
はいはいはいはいはいはいは
い。いわゆる転送会社みたいなのがメインだったんで。
はい、はい、はいはいはい。まあ、最初はやるけど途中でやめちゃうんですよね。
そうですね。
うん。うん。そうそうそう。結局代行にもうシフトしちゃうみたいな方、はいはい、もういらっしゃいましたし。でも、新平さんは自分でも物販はやめず。
そうですね。その代わり数をそんな取らなかったんで、うん、OEM、ODM みたいなちょっと縛りはかけて。
はいはいはいはいはいはいはい。やっぱ他の代行業者さんとね、ちょっと、差別化しないとね。
そうですね。
ただのその、手数料安くするだけになっちゃうんで、うま、ん、みないですもんね。新平さんもね。
そうですね。
うん、
まだ OEM、ODM を専門にしたようなとか、そっちをある程度メインに置きながらみたいな代行業者さんはほとんどなかったんですよ。
ないですよね。
今でこそ結構当たり前になった。
まあ本当に先駆け、みたいな感じでしたよね、じゃあね。
そうですね。なったと思ってるんですね。
その、OEM、ODM をじゃあやろうって思ったのは、どの辺で思ったんですか、その。最初はこう、
ね
はね、手探りで始まったと思うんですけど。
そうですね。商品取り扱い自分で始めて、
うん、
確かに3回目か4回目のオーダーからなんで、4ヶ月くらい経った時だったと思うんですよね。自分のそのブランド、
うんうん、
まあ、そんなまだね、当時なんで、そんな全部カスタマイズするみたいな感じではなかったんですけど、
はいはいはいはい、
まだロゴ入れパッケージから、
はいはいはい、
自分でこうやってみようっていうような感じで、
はいはいはい、
やってて、って感じですね。で、結局、まあ、ある程度規模大きくなってきて、
うん、
ちょっと商品の内容を少しちょっと調整、なんか、まあ、全部一から金型とこまではその頃行ってなかったんですけど、
うん、
そうですね。
なるほどね。じゃあ、これはちょっと他の代行業者と差別化になるなということで。
そうですね。まあ自分でもやりながらだったんで、
うん。
うん、お客さんの商品とかでも、
はいはいはい。
いろいろとやりやすかったですね。
なるほどね。まあ物販のね、その中でも、何か私も知り合いも、新平さんに、お世話になってる方、
いるんですけど。
OEM ね、ちょっとやりたいんだって言うと、新平さんって俺言うんだけど。
いい。
でも今、このコロナの中、
うんうん、
ね、コロナ禍で、いろいろ大変でしょうけど、その。
そうですね、もう代行業の方は、もう、半年以上かな、うん、もう新規受注を受けてないですね。1年ぐらいかな、もう。
そうなんだ。もう既存のお客さんだけ。
そうですね。で、やっぱり結構、なんていうんですかね、こう、ふるいにかけられていくじゃないんですけど、なんか当時はある程度、こう、商品作って出してたら売れ、まあ、それだけで売れるわけじゃないんですけど、競合率が低いというか、ただやっぱりちょっとね、中国セラーがこう、入ってくるようになってきてからは、やっぱ雰囲気変わりました
よね。そうですよね。
で、やっぱり回転が悪くなるんですよね、こっちとしても。
ああ、そっかそっか。
そうなんですよ。
ですよね。ああ、なるほどね。じゃあ今はもう、まあ、既存のお客さんだけでフォローしてる感じ
で。そうですね。まあ、どちらかというと、もう自社の商品を販売していくところが、そこですね。もうそこに力入れてますね。
ああ。でもやっぱりこう、新しい OEM 作りたいんだっていう、その、お客さんはいらっしゃるわけでしょ？あの、この、
そうですね、
こういうコロナの中でも。
はい。
うん。
なんで、まあ、新規の全く情報のない工場とこう取引するのは、今ちょっと、まあ、あの、ごめんなさいって感じでお断りはしてるんですけど、すでにもう取引経験がある、
お
客さんの商品で扱えそうだったら、まあ、あの、取り扱ったりしてるんですけど、そんな
感じです。まあでも、前だったら、そのコロナの前だったらね、結構現地に行ったりもしてたんでしょ？
そうです、はい、してました。
ですよね。
はい。
今はまあ当然行けないんでしょうから。
もう1年3ヶ月行ってないですからね。
ああ、そうなんだ。どうですか？その、行けないっていうその、業務のそのやりづらさっていうか、なんかこう、これすげえ苦労すんな今みたいな。
ああ、なんかね、一番ね、問題なのは、日々の商品のやり取りとかは問題ないですよ。
はいはいはいはい、はい。
問題ないですけど、どちらかというと、その温度差、温度感というか、
ああ。
その工場の、その
工場
とか、そこの社長さんの今の温度差、温度感というか、その、どういう意識レベルなのかな、みたいなのがちょっとわかりにくいですよね。
なるほどね。やっぱそれは対面してたから、今まで。
そうですね。
ああ、ね、その顔の表情とか、もちろん、新平さん、中国語わかるから、そのニュアンス的なものを通じるだろうし。
そうですね。
うん、
なんかその、今何を大事にして、その商品をこう作ろうとしてるのかとか、そういったコミット話までって結局なんかちょっと普通の日々のチャットとかのやり取りだとなかなかしにくいです。
ああ、そっかそっか。
で、当然そういうチャットに社長さんはなかなか入ってこないんで、
ああ、ですよね。もう、まあ、下の人っていうか、その、責任者っていうかね。あの、
ですね。
ある程度ね、その、経営者同士で話ができればね。
そうなんですよね。
なんか、これやるんだったらこっちの方がいいよみたいな。向こうからの提案もね、あるでしょうし。
そうなんですよね。
うん。
どんどん掛け合いでこう上に上がっていくから
ね。なんだ、そういう商品案だったら最初から出してよ、みたいなね。にもなるでしょうし、ね。まあ、駆け引きじゃないけども、やっぱ話、現地で話することで、ポロッと出てくるものはありますもんね。
そうですね。
ああ、そうか、そうか。そういうのがちょっと、あれか、なくなっちゃったか。
本当に残念なことですけど、仕方ないですね。
仕方ないですね、でもね。そうか。まあ今はまあ、中国ね、旧正月入っちゃいましたけど。
そうですね、入りましたね。
どうですか、その旧正月前は。
ああ、そうですね。
またまた知ってました？
今まで、去年とか一昨年とかに比べると、まあ、そもそもの、うちでのその OEM とかの取り扱いの件数自体も減ってるんで、そこまでそのバタバタするような状況ではなかったんです
けど。なかった。
まあまあ、でも、毎年な、ちょっとその雰囲気はありましたね。
雰囲気はね。
出荷間に合うか間に合わないかみたいなね。あともう一つはね、物流がもうパンクしますね、今。
パンクしてますか。
まず物流がえげつないですね、出ない。
ああ、そうですか。
本数減らしてるんですよ。
ああ、言ってたな、でもな。
本数減らしてて、で、物流単価もものすごい値上がりしてて。
値上がりしてるんですよね。そうそうそう。めっ
ちゃ値上がりしてます。
じゃあその辺あれですね、ちょっとお客さんに、まあ、それはお客さんにこうなってる、こういう状況だよって説明はしなくちゃいけないけど、
そうなんですよね。
その辺大変ですね。
はい。
ああ。
で、なんかね、今年というか、この旧正月前後、毎年、まあ、起こっちゃ起こるんですけど、今年もまたね、値上がりしますね、原材料も。
もう様々な商品？
極秘資料みたいな感じで、内部資料をちょっと工場の方からちょっと見せてもらったりとかしたんですけど、そこの分野は15%ぐらい売り値が上がるって言ってましたね。
たけー！
はい、今日やばいんですよ。
15% も上がるんすか？
はい。
やばいっすね。
これ多分ね、半導体系だと思うんですけど、お金
はい
が使うような商品、まあ、なので、家電製品とか。
はい。まあ、ガジェット系も含
そう
み。
ですね、まあ、多分含まれると思うんですけど、だ
あ
から、それは一応、そこの会社は4月1日から上げるって言ったんですけど、
あ。はあ。
全体的にこの旧正月明けは値上がりする傾向があると思います。
はあ。あ、そうなんだ。
なので、ちょっと皆さんも多分心の準備はしておいた方がいい。
心の準備を。
物流も上がるし、もう多分ね、ちょっと、乗り切ったやった方が。
ですよね。原材料上がる、物流上がる。じゃあもう、中国商品すべてですね。
と思っておいていいんじゃないかなと思いますね。ちょっと、アパレルとかそういったジャンルまでのことはわからないんですけど。
そうか、そうか。じゃあちょっとね、皆さん、中国、結構ね、物販の会員の方も、中国輸入やってる方の比率って高いと思うんで、
そうですね。
その辺気をつけられた方が、ね、今後、まあ、わからないことは、新平さんに聞いて。
いや、僕ももう、でも本当、中国の情報量減ったなと思いますけどね。
そうですか？
まあまあ、スタッフにね、結構任せきってるところもあるんで、まあね、リアルタイムの情報とかね、あれですけど。
なるほど。
そうですね。あと、なんか最近結構気になるのは、まあ、普通の単純、中国輸入の単純転売とか、まあ、ちょっとした OEM とかだったら問題ないんですけど、結構がっつりやってて、で、その商品に関して日本では、まあ、自分たち以外は売ってないような状況になってる。そういう人たちで多分いらっしゃると思うんですけど、まあ、OEM して他に真似はされてないと。真似できないような契約をちゃんと工場としてる。であると思うんですけど、結構最近なんかね、その工場が、それを無限にすることはないんですけど、いわゆる自分たちでブランドを立ち上げて、自分たちでパフォーマンスしていく、いわゆる D2C の流れにめっちゃ力を入れてるんですね。
そうなんだ。
で、できるできないは、まあ、その工場の、まあ、パワーにもよるんですけど、
ええ。
でも僕らって結局そのステージに自分たちが OEM で上がるタイミングっていい工場を選んでるから、
はいはい
他の
はいはい。
でかい工場を選んでるんで、それはパワーある工場なんですよね。で、そういう工場がそういう今、ちょっと思考にこう動いてってるんで、
そうなんだ。
そうなんですよ。ってことは、新商品を供給しなくなってきたりするんですよね。
ちょっと
ちょっとね。
嫌な傾向ですね。
そうなん。最近、だからそこが結構僕もピリピリしてます。自分たちが使ってる商品もそうですけど。
ねえ、だって、新平さんが売ってたら、これ、日本でめっちゃ売れてんなって工場わかりますもんね。
そうなんですよ。で、例
ね
えば A っていうブランドがあったとして、
え。うん。
で、それは中国で、まあ、ちゃんとした、まあ、工場で、メーカーで、
うんうんうん。
で、その A っていう、そのメーカーが自分たちが資本を出して、A ジャパンみたいな感じの会社を日本で建ててやるみたいな。
いやー、いやらしい。
らしいでしょ？
やだー。実際もうそういう動きをしてるところは見たんですか、新
あ、
庄
全
さん。
然あります、あります。
そうなんだ。
はい。
嫌ですね。
ちょっと嫌なんですよね。
直販、本当にもう工場直販だ。
そうです。でもその言い訳が、名前が同じなだけで資本的な関係性一切ないとか言い方なんですよ。あ、嫌いだ。
それは揉めますね。
それは、これは本当揉めます。
揉めますね、それね。
うん。
新平さんが、見ただけでどのぐらいの事例があるんですか、それ。
とね、2社動かしてますね。
あ、そうなんだ。
うん。お客さんの商品はあんまりちょっと細かく見てないので、
うん。
あれなんですけど、自分が使ってるジャンルだけでも2社いますね。
あははは、そうなんだ。
はい。
いやだねー。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。